次は健康福祉関連のお知らせです。よくわかる住民のための青年貢献制度勉強会、時は9月2日金曜日午後1時半から4時まで、午後1時受付開始となります。場所は福祉の家2階集会室、対象は地域住民や青年貢献制度の知識が必要な人など30人で、予約が必要となります。内容は講演1、青年貢献制度の概要と青年貢献人の役割、講師司法書士正木真理子さん。講演2、青年貢献制度利用の入り口は相談から、講師尾張東部権利擁護支援センター職員。講演3、市民貢献人の活動紹介、講師は尾張東部権利擁護支援センター職員。このお申し込みは8月31日水曜までにセンターに電話、ファックス 75-5088 またはセンターホームページから申し込んでください。この問い合わせは尾張東部権利擁護支援センター、電話 0561-75-5008 です。次は更年期を健やかに過ごすコツ、助産師を講師に迎え更年期を健やかに過ごすコツについて健康講座を開催します。時は8月17日水曜日午後1時半から3時まで、場所は長久手市保健センター、対象は先着順で25人です。内容は講師愛知県助産師会助産師森川和恵さん。このお申し込みは8月1日月曜日午前9時から15日月曜日に健康推進課窓口または電話で申し込んでください。このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は8月10日水曜日午後5時15分から7時まで。8月13日土曜日、28日日曜日はいずれも午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通のものとして運転免許証などの本人確認書類、通知カード、ある人は住民基本台帳カードです。受け取りは個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これははがきです。申請は個人番号カード交付申請書、顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新の場合、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書。以上、この問い合わせは市のマイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課電話 56-0607 です。次は公民館の一般利用中止の延長について。長久手市公民館は新型コロナワクチン集団接種会場とするため一般利用を8月31日水曜まで中止としていましたが、西庁舎の空調工事等に伴い中止期間を延長することになりました。時は12月31日土曜まで、なお延長となる可能性があります。場所は市役所西庁舎3階公民館全館です。 J アラート全国一斉情報伝達訓練について。 全国的に行われている訓練で、音声放送およびサイレンが鳴ります。時は8月10日水曜日午前11時から、場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。お盆期間中のゴミ持ち込みのお願い。例年多くの人が来場され、受付、清算時などに待ち時間が発生し大変混雑します。お急ぎでない場合、この期間のゴミの持ち込みはお控えください。施設使用料は50キロまでが一律1000円、50キロを超える場合は10キロにつき200円を加算します。この問い合わせは春岡センター、電話 0561-54-1643 です。
ではお知らせの続きです。切れた電線を見つけたら、雷や台風などで切れた電線は感電の恐れがあります。切れた電線を見つけたら、電線に触ったり近づいたりせず、最寄りの中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。問い合わせ先は中部電力パワーグリッド朝日名東営業所、電話 0120-985-232 までお願いいたします。次に、がん患者補正具購入費助成金について。がんになっても安心して暮らし続けることができるように、がん患者の補正具の購入費を助成します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象はがんと診断され、その治療を受けたまたは現に受けており、補正具を必要とする人。内容について、助成金額は購入費の1/2、上限が2万円です。対象補正具はウィッグ、付属品は除きます。乳房補正具、4月1日以降に購入した補正具も対象です。申し込みについては、必要書類を健康推進課窓口または郵送で提出してください。購入した日の翌日から1年以内に申請が必要です。この件についてのお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 までお願いいたします。次に、寄付寄贈。中尾産業株式会社様より、長久手市の福祉及び防災に役立ててほしいと寄付がありました。金150万円でした。問い合わせ先は福祉課電話 560-553 です。次に、株式会社ステッソ代表奥野優吾様より、児童クラブ及び学童保育所に寄付がありました。組み立て式サッカーボール20個。問い合わせ先は子ども未来課電話 560-616 です。次に、匿名で敬語祭りの貸し出し衣装として活用してほしい、また文化財の保存活用に役立ててほしいと寄付がありました。棒の手の衣装一式です。これは羽織襦袢を除きます。木縄銃一丁。この問い合わせ先は生涯学習課電話 56-627 です。皆さんどうもありがとうございました。次はドクターからあなたへ、貧血の話。貧血というと立ちくらみなどの症状を思い浮かべると思います。立ちくらみの原因はいわゆる脳貧血という、脳の血の巡りが悪い時に起きる症状で、実際には貧血がない場合も起こります。 それでは貧血の時は立ちくらみを起こすのでしょうか。急速に貧血が進行する場合や重度の貧血では立ちくらみは起こりますが、多くの貧血は慢性に経過するので症状がないこともあります。健康診断で見つかっても無症状の場合もあります。最も多い貧血は鉄欠乏性貧血です。鉄欠乏性貧血は必要な鉄分の摂取より喪失が多いときになります。鉄の喪失は簡単に言えば出血です。女性であれば生理出血がありますから、鉄欠乏性貧血は女性に多いのは当然です。女性の貧血は生理出血で失われる鉄分を摂取していないときに起こります。また子宮筋腫など生理出血が病的に多い場合にも起こりますので、貧血の治療をしても治りが悪い場合は婦人科で肩月経を起こす原因がないか調べてください。閉経期以降の女性や男性の鉄欠乏性貧血は問題です。がんや潰瘍など消化管のどこかから出血している可能性があるので、消化器内科で精密検査を受けてください。鉄欠乏性貧血以外にもさまざまな貧血がありますが、頻度はそれほど多くありません。しかし貧血以外に白血球や血小板に異常がある場合は問題です。骨髄に異常がある可能性があるので血液内科で精密検査を受けてください。以上、祖父江クリニック祖父江亮先生のお話でした。次に8月の納期についてのお知らせです。納期限は8月31日市県民税国民健康保険税第2期になります。問い合わせは収納課電話560-610までお願いします。次に介護保険料の第3です。問い合わせは長寿課電話560-613です。次に後期高齢者医療保険料、これは第2期です。問い合わせ先は保険医療課電話560-617までお願いいたします。口座振替の人は納期限の日に引き落としますので残高を確認してください。納付は便利な口座振替も利用してください。スマホ決済、スマホアプリ決済も利用できます。市税についてはパソコン、スマートフォンからクレジットカード納付もできます。次に休日急病診療所のお知らせです。日曜祝日の受診は東名古屋医師会休日急病診療所があります。電話0561-737555です。診療日時については日曜祝日午前9時から午後4時30分まで、昼休憩が1時間あります。診療科目については内科・小児科です。所在地は日進市上高町中島22です。そして急な病気けど時は救急医療情報センターがあります。電話0561-821-33、24時間365日対応しています。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関を案内いたします。次は一平と一服ボリューム100、良いところを取り入れると悪いところは必ずついてくる。今年の夏、政府は電力不足が見込まれるとして全国規模で節電を要請しています。熱中症予防のためエアコンは適切に使いながら、不要な照明を消したり 冷蔵庫の設定温度を変更したりするなど、無理のない範囲での節電にご協力をお願いします。今年3月、長久手市の電力購入の入札が不調に終わったと新聞で報道され、多くの人に大丈夫かとご心配をいただきました。その後、中部電力ミライズ株式会社が供給する愛知県内の水力発電を主とする CO2 排出量実質ゼロの電気を購入することができ、6月から切り替わりました。この取り組みにより、長久手市において年間約3500トンの CO2 を削減することができます。これは杉の木約25万本の年間 CO2 吸収量に相当します。この取り組みに対しては、電気には色がついていない、実際に使っている電力が水力か火力か区別できない、いくら環境に良いとはいえ高い電力を買う必要があるのかというお声や、地球温暖化防止に貢献することは自治体の責務であるという評価など、さまざまな意見をいただきました。市役所ではこの電力を購入することをきっかけに節電に取り組んでいます。当初は事務室の照明は以前から LED なので節電の効果は少ないとか、パソコンの待機時間を短くするアイデアに対しては、待機電力はわずかだから意味がないといった意見もありました。それでも塵も積もれば山となるで、愚直にやっていくしかないと小さな取り組みを積み重ねています。これまでの日本では、電力を使えるだけ使って便利で快適な生活を築いてきました。こんな便利な生活になったのはほんの50年ほど前からです。1970年の大阪万博にはエアコンがついていない車で暑い暑いと言いながら行ったのを覚えています。私たちは悪いところを切り捨てれば良いところになると思い込んでいます。しかし電化製品が増え、生活が便利になれば CO2 の排出量が増え、地球温暖化が進むように、良いところを取り入れると悪いところは必ずついてくるものなのです。電力を使えるだけ使うことで成り立っている今の生活スタイルのままでは、今後何もかもが良い状態が長く続くことは難しいだろうと私は思うのです。今回の電力不足の問題をただ困ったで済ますのではなく、未来の子どもたちのために、私たち大人が真剣にこれまでの過剰に電力を浪費する生活を見つめ直すきっかけにしなければいけないと感じています。そのきっかけとして、現在長久手市では省エネ生活ノーマイカー通勤を後押しするエコチャレンジを実施中です。ぜひご参加ください。以上、一平と一服でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。24時間365日対応しています。電話番号は0561-635556 までお願いいたします。最後になりましたが、統計情報です。人口2022年7月1日現在、総人口6733プラス100、男性3076プラス57、女性3657プラス43、世帯数25281世帯プラス62世帯。月間移動数です。転入295、転出205、 出生39、死亡29、うち孤独死、孤立死はありませんでした。交通事故、6月現在、死亡ありません、重傷ありません、軽傷17。犯罪発生状況、犯罪発生状況は集計中のため発表されていませんでした。これで広報長くて8月号を終わります。連日暑い日が続きます。セミの鳴き声が一層暑さを感じさせます。コロナ感染者も大幅に増え続けています。子どもたちの夏休みも重なり、家庭内で過ごす時間も多くなっています。部屋の中でも熱中症は起こります。無理な我慢をせず、冷房器具を適宜使うよう心がけましょう。では皆さん、お元気でお過ごしください。